稲川議会だより、令和2年、2020年5月1日、第175号をお届けします。音声訳、音訳ボランティア、リビエール、岡本です。この号の主な内容は、2ページ、議案審議、令和2年度主要事業、町の活性化を、6ページ、追跡調査隊、オウレンジャー。7ページ、予算審査、デマンド交通実証実験始まる。10ページ、委員会の活動報告。指定管理者条例案委員長採決により可決ほか。など順を追ってご紹介します。なお、代表質問、一般質問は、新型コロナウイルス感染症対応のため中止となっています。2ページから6ページ、議案審議、令和2年度主要事業、町の活性化を、第398回3月定例会、第398回定例会を2月25日から3月26日までの31日間開会し、令和2年度各会計当初予算7件、令和元年度各会計補正予算8件、人事案件4件、条例制定2件、条例改正7件、聴導認定1件、議員提出議案2件、決議案2件を審議した。一般会計予算について修正動議が提出され、賛成少数で否決。議案第21号、22号は賛成多数で可決。議員提出議案第1号は賛成少数で否決。決議案第1号は賛成多数で可決された。その他の議案はすべて原案通り同意可決した。この他、請願1件を不採択とした。なお、代表質問と一般質問は、新型コロナウイルス感染予防のため、日程を中止した。道の駅整備事業、PFI 事業者の公募、選定、契約、用地の取得、用地購入費、5億5232万1000円、アドバイザリー業務委託料、2032万5000円、3歳児から5歳児までの給食費、主食費、副食費を完全無償化。総事業費4282万2000円。大谷アルプスランド整備活性化事業、下山道安全対策工事9500万円。恋人の聖地モニュメント設置工事789万8000円。小学校3、4年生の外国語活動と5、6年生の英語のすべての授業に ALT を派遣。総事業費2103万7000円。災害時に緊急情報を発信。IP 網を利用した J アラート情報との連携が可能な災害防災情報提供システムを整備。総事業費6083万円。デマンド交通実証実験。事前予約型の新しい交通を導入。総事業費2300万円。中谷中学校と睦瀬中学校を再編。令和4年度に開校予定の新設校の準備。総事業費1014万1000円。人事案件。固定資産評価審査委員会委員の選任に同意。今夜吉次氏。人権擁護委員候補者の推薦に同意。杉本直也氏。安武雅子氏。北和明氏。条例制定の主なもの。すくすく田っこ給食費完全無償化条例の制定。条例改正の主なもの。公の施設における 指定管理者の指定の手続き等に関する条例の一部改正。公共施設の指定管理者に PFI 事業者を選定できるよう改正。町営住宅管理条例の一部改正。連帯保証人の設定を不要とする。令和2年4月1日から施行。討論。決議案第1号。中西則明議員に対する議員辞職勧告決議について。賛成9、反対5で可決。5名です。なお、決議を行った理由、及び決議全文は次の通りです。中西則明議員に対する議員辞職勧告決議を行った理由。令和元年9月22日執行の町議選における中西則明議員当選の効力について、町選挙管理委員会が町内に3ヶ月以上住所を有していたとは言えないとして、当選無効を決定したこと、並びにその決定を不服とした審査申し立てに対して、県選挙管理委員会が、中西議員の主張には理由がなく、申し立てを却下すると決定したことを指示し、中西議員に対して、自らの意思と責任により、速やかに議員の職を辞するよう強く勧告するもの。中西則明議員に対する議員辞職勧告決議全文。令和元年9月24日付で定期された令和元年9月22日執行の稲川町議会議員選挙における当選の効力に関する異議の申し出について、稲川町選挙管理委員会において慎重に審査された結果、令和元年9月30日付で本件異議申し出を任用する。本件選挙における当選人、中西則明の当選はこれを無効とすると決定した。これは令和元年6月22日から少なくとも同年8月31日までの間、中西則明議員の生活の本拠は稲川町内の住所にあったと認められず、これを覆す程度の証拠書類の提出や意見は確認できなかったため、当該委員会としては、中西則明議員が本件選挙の期日までの間、引き続き3ヶ月以上稲川町に住所を有していたとは言えず、よって中西則明議員は、本件選挙における被選挙権を有しないと判断したものである。次に中西則明議員は、稲川町選挙管理委員会が決定・告示した当選無効の決定を不服とし、同年10月21日付で兵庫県選挙管理委員会に対し審査の申し立てをした。兵庫県選挙管理委員会において、慎重なる審理が行われた結果、本件選挙における当選の効力に関する中西則明議員の主張には理由がないことから、令和2年1月29日付で、本件選挙における当選の効力に関する審査の申し立てを棄却しますと、これを棄却した。以上のことから、稲川町議会は、稲川町選挙管理委員会並びに兵庫県選挙管理委員会の決定を支持し、中西則明議員に対して自らの意思と責任により速やかに議員の職を辞することを強く勧告する。以上決議する。令和2年2月25日、稲川町議会。反対。勧告には法的拘束力がなく、当該人物も勧告に従わなくても法律上問題はなく、今後については本人が司法の場で決着をつける問題である。賛成。兵庫県選挙管理委員会は、県広報で詳細に調査報告し、中西議員の申し立てを棄却した。 町選挙管理委員会及び県選挙管理委員会の決定を支持し、中西則明議員に対して、自らの意思と責任により、速やかに議員の職を辞することを強く勧告するものである。反対。県の選管で結論が出たのは、あくまでも県の判断。その後の所持については、何らかの表明はするだろう。我々が賛否を問うのは、議員自身の尊厳に関わる問題と考える。議案第5号。令和2年度一般会計予算に対する道の駅整備事業費を減額する修正動議について、賛成7、反対8で否決。反対。本庁では地域創生総合戦略に基づき、重点プロジェクトとして道の駅機能を拡大を進めてきた。民間活力を生かしたPFI 方式を取り入れ、町の負担を抑制し、町財政へ与える影響を最小限にしている。賛成。現道の駅の渋滞解消と活性化はリニューアルで対応できる。新型コロナウイルスの蔓延でリーマンショック以上の恐慌が来ると言われているときに、計画を進めるのはリスクが高い。失敗したら副町長は町が責任を負うと答弁したが、住民のリスクである。議案第5号、令和2年度一般会計予算、賛成9、反対6で可決。反対、PFI 方式は企業主導によるものである。また消費税増税以降、あらゆる経済指標が減少の中、消費税増税に基づく予算である。賛成。3歳から5歳児の給食費完全無償化、学校給食費公開計化など、産前産後サポート事業や産後ケアの充実が図られている。また、新道の駅を交通結節点として機能を充実させる。デマント交通や、町の活性化の拠点となる新道の駅を中心とした人に優しい町を再構築していくことに大きな期待を寄せている。反対、道の駅移転整備事業予算として土地購入費など5億7803万円、債務負担行為37億3800万円が計上されている。当初から43億円の税金が投入されることに反対してきた。4自治会で行われた住民説明会では圧倒的多数の参加者が反対した。住民への説明不足である。議案第21号。すくすく田っこ給食費完全無償化条例に対する修正動議について。賛成2。反対13で否決。賛成。際限なき自治体間競争や、私立事業者の給食費値上げの可能性がある限り、完全無償化ではなく、無償化にして補助金に一定の上限、4500円を設けるべきである。反対。本条例では、町内在住の3歳から5歳児においては、所得制限や上限を定めず、公立、私立、または町内、町外施設に関わらず、給食費完全無償化を実施するとされており、子育て世帯の経済的負担の軽減にもつながり、他の自治体に先駆けて実施することは、今まで行ってきた子育て施策と合わせ、子育てするなら稲川町を実践する大変重要な施策であり、その独自性、優位性は子育て世帯などの転入人口の増加、出生数の増加を期待するものである。議案第22号、公の施設における指定管理者の指定の手続き等に関する条例の 一部改正について、賛成9、反対6で可決。反対。本議案の一部改正は、候補法人などの選定の特例に、PFI 事業者を追加しようとするもの。専門家から調査不足、説明不足を指摘されている PFI 手法を用いた、道の駅移転整備事業を前提とした改正案であることは明らかである。賛成。PFI 事業者との連携で、新たな事業機会の創出や、低廉かつ良質で快適なサービスの提供がなされ、PFI 法により選定された民間事業者は、施設運営のノウハウが高い優良事業者による事業運営が大いに期待でき、住民福祉の向上にもつながる。議員提出議案第1号、住民投票条例の制定について、賛成7、反対8で否決。賛成。自治体の重要課題について、自分たちの町のことは自分たちで決めようという動きが活発になってきており、常設型の住民投票条例を制定する自治体も増えてきている。これこそが住民自治の醸成であり、基本である。反対。提案理由の説明にあった、町民が自治の主体であり、自らの地域は自らの手で築くという意思を明確にするというのは、まさに自治基本条例の根幹。住民投票は条例選択肢の一つとして自治基本条例の中にあって然るべきものである。賛成。共産党も提案してきた常設型の条例案である。その住民請求要件は、選挙人名簿登録者の5分の1。成立要件は賛否いずれか多数の票数が3分の1。今回の提案は、それぞれ6分の1、4分の1以上と、緩やかだが住民は活用しやすい。役場の組織改変に伴い、常任委員会の名称を変更。4月1日以降。総務文教から、総務建設へ。生活建設から、生活文教へ。稲川創生対策特別委員会を廃止。当初の設置目的を終了したので廃止する。今後は常任委員会で審査。訂正。議会だより第174号で誤字印刷ミスがありましたので、次の通り訂正しお詫びします。1、6ページ、決算審査の農業共済の獣害被害に関する回答の文章で誤字がありました。誤り、平成20年度、正しくは平成29年度。2、10ページ、ここが聞きたい一般質問の福井澄江議員の文章中、印刷ミスがありました。誤り、住宅取得は閉館を生むことも懸念される。正しくは、住宅取得は住宅税制で一定の優遇制度を受けており、他の納税者との間で不公平感を生むことも懸念される。議案等の審議結果です。全員が賛成の議案は含みません。会派名、議員名を順に読みます。左から公明党、南初夫、坂本博子、グリーンズ稲川、福井住江、岡本信二、稲川住民クラブ、中島隆夫、山田京子、道の駅移転に反対する会、神林辰美、中西紀明、稲川厚生、宮東豊和、加藤育子、福井和夫、小東明子、会派に属さない議員、池上哲夫、丸山淳、井戸巻、下坊達夫。3月定例会、決議案第1号、中西紀明議員に対する議員辞職勧告決議について。賛成、南、坂本、中島、 宮東、加藤、福井和夫、小東、池上、丸山。以上9名です。反対、福井住江、岡本、山田、神林、井戸。以上5名です。議案第5号、令和2年度一般会計予算修正案。賛成、福井住江、岡本、中島、山田、神林、中西、池上。以上7名です。反対、南、坂本、宮東、加藤、福井和夫、小東、丸山、井戸。以上8名です。議案第5号、令和2年度一般会計予算原案。賛成、南、坂本、中島、宮東、加藤、福井和夫、小東、丸山、井戸。以上、9名です。反対、福井住江、岡本、山田、神林、中西、池上。以上、6名です。議案第21号、すくすく田っこ給食費完全無償化条例の制定について、修正案、賛成、神林、中西、以上2名です。反対、南、坂本、福井住江、岡本、中島、山田、宮東、加藤、福井和夫、小東、池上、丸山、井戸、以上13名です。議案第21号、すくすく田っこ給食費完全無償化条例の制定について、原案、賛成、南、坂本、福井住江、岡本、中島、山田、宮東、加藤、福井和夫、小東、池上、丸山、井戸、以上13名です。反対、神林、中西、以上2名です。議案第22号、公の施設における指定管理者の指定の手続き等に関する条例の一部改正について、賛成、南、坂本、中島、宮東、加藤、福井和夫、小東、丸山、井戸、以上9名です。反対、福井住江、岡本、山田、神林、中西、池上、以上6名です。議員提出議案第1号、住民投票条例の制定について、賛成、福井住江、岡本、山田、神林、中西、池上、井戸、以上7名です。反対、南、坂本、中島、宮東、加藤、福井和夫、小東、丸山。以上8名です。請願第1号、最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書の採択を求める請願書。賛成、神林、池上、井戸。3名です。反対、南、坂本、福井住江、岡本、中島、山田、中西、宮東、加藤、福井和夫、小東、丸山。以上、12名です。なお、決議案第1号については、当事者、中西則明議員は、採決に、加わらない。また、スタブオ達夫議長は採決に加わらない。6ページ、稲川追跡調査隊、オウレンジャー。過去に行われた一般質問のその後を追跡調査隊、オウレンジャーが調査した。 第34回のミッションは、次の質問のその後だ。引きこもり相談窓口を作る考えは。質問。平成27年3月定例会。引きこもりやニートになってしまった青年期の子供を持つ親や、本人が相談できる窓口を作る考えは。答弁。今後必要性も含め検討したい。状況に応じて、それぞれの所管部署で行っているのが現状。今後必要性も含め検討したい。現在、庁においては引きこもりの相談を福祉課の障害福祉担当で受けており、必要に応じて障害福祉サービスにつなげている。また、県においては昨年12月に引きこもり総合支援センターが開設された。アイデアマップの積極的活用を。質問。平成20年6月定例会。アイデアマップ教育が注目され、企業でも使われている。積極的に活用しては。答弁。取り組み結果に注目している。学んだことを活用する力と認識し、一部授業に取り入れる動きもあり、その結果に注目している。現在では、様々な思考ツールを多くの教員が授業に取り入れている。また、令和2年度から本格実施されるプログラミング教育でも、これらはプログラミング的思考を育成するために有効であるとされており、さらなる積極的な活用が期待される。7ページから9ページ、予算審査、令和2年度当初予算、総額204億543万5000円、前年度比 4.0% 増。デマンド交通実証実験始まる質疑。暮らしより3件あります。1、デマンド交通実証実験は南北に1台ずつとのことだが、要望があれば台数は増やせるのか。答え、事前予約を受ける中で、地域や時間帯に偏りがある場合は、臨機応変に対応することを考えており、今のところ2台運行で特段の支障は出ないと見込んでおり、さらなる増車は考えていない。2、親亡き後の相談を24時間実施していく施策について、候補をどのようにしていくのか。答え、町内の各事業所が一体となって障害者を支援していく仕組みを作っていくもので、障害の相談員などを通じて、また一般住民の方には広報誌などに掲載したり、障害者のサービスのしおりなどを窓口に設置して周知徹底を図る。3、敬老の日の集いに多くの人が参加しているが、これ以上参加者が増えた場合の対応は。答え、大幅に増える場合は、小ホールをサブ会場として活用し、本会場での式典の様子を映像で流すことで対応していきたい。消防防災より5件あります。1、新型コロナウイルス対策で、救急搬送時の防護服などの感染対策は。答え、フード付きのつなぎの感染防護衣、ゴーグル、N95 マスク、手袋、シューズカバーをワンセットとして装着し対応している。現在130セット保有している。2、その他伝染病の予防対策に関する予算は。答え、例年 B 型肝炎ウイルスに対する抗体検査を確実勤務者に対して実施しており、新年度活動する救急救命士12名のマシン、風疹などのワクチン接種及び抗体検査の予算もそれぞれ計上している。3、警防事務費で光熱水費が計上されているが、産業拠点地区にどのような施設や設備が出来上がり、それをどのように活用するのか。答え、大規模災害発生時に全国から派遣される緊急消防援助隊の応援部隊の集結場所や、活動調整場所の拠点施設が必要となる。 プロロジスの地域貢献策として消防防災広場が建設されており、臨時ヘリポートや消防団消防署の訓練用地として活用する。その際の照明器具の電気代と訓練で使用する防火水補充用の水道代を計上している。4. 防災対策で液体ミルクの備蓄は今後予定しているか。答え、導入の可否について検討するとともに、賞味期限が半年から1年であることから、備蓄品を保育所で食材として活用するなど無駄のない備蓄方法を考えていきたい。5. 段ボールベッドを導入するとのことだが、購入数や配置場所は。答え、段ボールベッド30台分とビニール製の間仕切り50個を予定している。配置先は大規模災害などの長期避難生活に対応できる施設として主に小中学校を考えている。また災害発生時には段ボールベッド、間仕切りや簡易トイレなどを優先的に調達できるように、民間業者と段ボール製品の調達に関する協定を締結している。
子育てより2件あります。1.ママパパありがとう事業記念品サービス提供はどういうものを考えているのか。答え、1歳になる子供のお父さんお母さんにサプライズのプレゼントをするもの。協賛する事業者も費用の一部を負担し、ちょうど一緒になって子育てを応援しているというメッセージも含まれる。 2. 保育料無償化により保育園の需要が高まるのではないか、将来的な見通しは。答え、まだ近隣市の希望を受け入れる十分な余裕があり、新しい認定こども園を建てることは考えてはいない。各総務より4件あります。 1. 調査が前年度比で増額している要因は。答え、投資的事業などの関係からその財源として地方債を借入することが主な要因である。2. 日生二次開発地における誘致の状況は。答え、文教拠点地区として従来から高等教育機関の誘致に向けた取り組みを進めており、今後も引き続き取り組む。 3. 顧問弁護士の人数が増加しているがなぜか。答え、近年行政不服審査や情報公開の関係、契約内容などで顧問弁護士への相談件数が増加、長期化していることから、前年度まで1名であったが、新年度以降は2名体制とする。4. ATM の維持管理経費で増額となった経緯は。答え、本庁の指定金融機関から経営状況の悪化により維持管理経費が大きな負担となっている ATM を撤去したい旨の相談があったが、住民サービスの低下を防ぎ、利便性を保持するため、維持管理経費の赤字部分を補填することとなったもの。 産業より3件あります。1. 道の駅整備事業について、今年の秋に基本協定を結び、来年3月に仮契約、6月に本契約を結ぶとのことだが、この段階で債務負担行為をする必要性はあるのか。答え、地方自治法で明記されているものであり、設定しないと入札及び事業者との歳入歳出予算外の債務負担契約の締結ができないことから、新年度早々に事業者募集を行う限り、債務負担という形で予算を担保する必要がある。2. 道の駅整備事業で、町は事業者から20年間で28億円の収入を見込んでいるが、どういう形で担保していくのか。答え、現在示している実施方針と業務要求水準書案だけでなく、今後の入札説明書や事業契約の中でも明確にし、担保していく。各審査の段階で財務諸表や収支計画などの資料一式は提出してもらう。 3. 事業者が倒産したらどうするのか。答え、事業者が抱える債務を町が負担することはなく、また事業契約により事業者と町の負担は相殺されることから、町の負担は
最大9億3000万円以内となる。教育より2件あります。1、小学校や中学校の学校図書館支援員の現状や課題は？答え、支援員により図書が整理され非常に見やすくなったという声や、増やしてほしいという要望も聞いており、今後各学校の状況を確認しながら拡充などを検討する。2、令和元年度から取り組んでいる命の授業の効果は？答え、子どもたちには自分の命はもちろん、周りの人の命も大切にすることを学び、考える機会になった。これをきっかけに、日頃の教育活動においても考えさせたい。観光、大屋山の恋人の聖地のモニュメント設置工事と、下山道の整備工事の時期は？答え、モニュメントは複雑な形状をしていることから、メーカーと工期について協議している。夏から秋頃をめどに下山道の工事と合わせて実施したい。介護保険。介護給付の是非を決める介護認定審査会の開催の頻度は？答え、本庁にある4チームが月に1回行っており、毎週1回というペースで基本的には行われている。水道事業。兵庫県企業庁から買う建水は、年間295万1000立方メートルだが、渇水時を想定した数字なのか？答え、渇水時に必要な建水は、三田浄水場からの連絡管で受ける調整を進めている。下水道事業。基金を1億5000万円ほど繰り入れるということだが、基金の残高は？また、原田処理場の流域負担金として7500万円ほど支払うということだが、これは固定なのか、それとも毎年変わるのか。答え、基金は現在8億円ほどある。流域負担金はここ数年はだいたい同じような状況になっているが、来年度は国の緊急対策などがあり、若干多く、緊急対策を前倒しして建設整備するということで聞いている。一般会計111億7400万円。収入、自主財源。町が自ら徴収収納することができるお金。41.9%。内訳、町税 30.7%。34億2499万円。繰入れ金。他の会計や基金、貯金から入ってくるお金。7.8%。8億6798万円。使用料、及び手数料。1.7%。1億8500万円。その他。1.7%、1億9389万円。依存財源。国や県の基準に基づき交付されるお金。58.1%。内訳。地方交付税 21.8%、24億4000万円。国県支出金、国や県から交付されるもののうち、使い道が特定されるお金、16.3%、18億2792万円。常用税交付金 8.0%、8億9912万円。詳細 12.0%、13億3510万円。支出、民生費 31.2%、34億9163万円。教育費 14.5%、16億1454万円。総務費 10.6%、11億8096万円。衛生費 9.9%、 11億950万円、土木費 9.6%、 10億6851万円、交際費、町が国などから借り入れたお金の返済に要する経費、人件費、扶助費とともに義務的経費の一つとなっている。7.8%、8億7332万円。消防費 5.0%、5億5805万円。その他 11.4%、12億7749万円。令和2年度会計別の予算額の表を、会計区分、当初予算、対前年度増減、パーセントの順に読みます。一般会計、111億7400万円、10.0% 増。特別会計、内訳、国民健康保険、32億5514万円、3.9% の減。介護保険、23億7335万円、2.8% の増。後期高齢者医療保険、8億824万円、7.2% の増。農業共済、改元。県農業共済組合の設立に伴い、令和元年度末をもって、農業共済特別会計は廃止となります。奨学金、1890万円、14.5% の増。証券、64億5562万円、0.7% の減。企業会計、内訳、水道事業会計、10億3387万円、14.2% の減。下水道事業会計、17億4195万円、1.1% の減。承継、27億7581万円、6.4% の減。合計、204億544万円、4.0% の増。表を終わります。なお、各会計ごとの予算額を満単位で表示しているため、端数処理をしています。そのため、実際の予算額と一致しない場合があります。お知らせ、町議会会派の解散及び委員会委員の異動についてお知らせします。会派の解散、稲川住民クラブ、代表中島隆夫、山田京子。委員会委員の異動、議会運営委員会、中島隆夫委員、福井澄江委員、神林辰巳委員が辞任し、岡本信二委員、中西則明議員が委員に就任しました。議会広報特別委員会委員交代のお知らせ。稲川議会だより第175号の編集過程において、中西則明委員は広報委員として不適切な当委員会のルールに違反する行為を行ったため、同会派の神林辰巳議員と交代しました。ページから12ページ、委員会の活動報告、総務文教、指定管理者条例案、委員長採決により可決。2月26日、委員会を開会し、付託参議案を審査。主な質疑は次の通り。令和元年度一般会計補正予算より4件あります。1、プレミアム付き商品券事業は、対象者5200人に対して、2586人の実績とのことだが、周知はどのように行ったのか。答え、対象者に対して申請書の送付、広報などを行った結果、商品券を購入できる引換券交付者は2586人であった。 2、国はギガスクール構想で一人一台のパソコンということを打ち出しているが、庁の考えは。答え、本庁においては国の方針に基づき、2023年度までに一人一台のパソコンなどの導入を目指す。3、千狩グランドキャンプ場の今後の見通しは。答え、平成30年の7月豪雨により、キャンプ場は壊滅的な状態。廃止に向けて国や川西市と協議中。4、自治会活動設備等整備事業助成金で、3自治会のうち2つが不採択になった理由は。答え、庁で各自治会のコミュニティ活動の内容を聞き取った上で優先順位をつけ、その結果、稲川台の1自治会のみが県で採択された。その他、2議案も審査。いずれも前回一致で可決。3月9日、11日に委員会を開会し、条例の制定、改正について付託された4議案を審査。公の施設における指定管理者の指定の手続き等に関する条例の一部改正について、賛成、反対の討論の後採決を行い、可否同数のため委員長採決により可決。議員提出議案第1号、住民投票条例の制定について、賛成、反対の討論の後採決を行い、可否同数のため、委員長採決により否決。その他2議案も審査。いずれも前回一致で可決。先進地視察レポート。総務文教常任委員会。リサイクルで持続可能な SDGs を1月23日、鹿児島県大崎町。埋め立て処分場の残余年数が計画よりも早まることが問題となり、その延命を図るため、リサイクルの取り組みを平成12年から開始、12年連続ゴミのリサイクル率日本一を達成した。半年間かけて堆肥化する有機工場を視察。柳谷集落地域再生の取り組み。1月24日、鹿児島県鹿屋市。柳谷集落、通称屋根団は、現在110所帯、253人の自治会で、行政に頼らない自主財源での地域おこしに住民総出で取り組んでいる。屋根団の豊重哲郎館長主催の地域活性化活動、故郷創生塾を視察。一口メモ、SDGs、世界が抱える問題を解決し、持続可能な社会を作るために、すべての国連加盟国193カ国が、2016年から2030年までの15年間で達成する行動計画。生活建設、個人番号カード、マイナンバーカード交付率、県内11位。2月27日、委員会を開会し、付託6議案を審査、主な質疑は次の通り。令和元年度一般会計補正予算より4件あります。1、個人番号カードを持っている割合と更新手続きは。答え、令和2年1月末現在、交付枚数は5742枚で、人口比 18.36%、県内11位。電子チップの部分が5年更新、5回目の誕生日で更新している。2、障害福祉サービスなどは十分に住民に周知され浸透しているのか。答え、いろいろな関係機関や福祉サービスを提供する事業者と連携し、高齢者や障害のある人が、生活しやすい体制づくりに努めている。制度の周知については関係機関や役場福祉課の窓口で各種サービスのパンフレットを配布している。3、放課後等デイサービスが増えているということだが、 今後の増加の見込みは、また受け入れ施設は町内近隣にあるのか。答え、ここ数年、町内外に施設や事業所などがたくさんできている。4、道路橋梁費で7800万円ほどの繰り越しがあるが、理由は。答え、国の補正予算により2月に追加の内事があり、すべての事務手続きや工事発注が年度末ないし新年度になる見込みのため、その分を繰り越している。令和元年度国民健康保険特別会計補正予算より1件あります。1、全国的に保険税や保険料のアップが言われている。本庁は国保基金が増えている中で、保険料の据え置きや引き下げといった考えは。答え、今までの基金残高が約9億8000万円ある。この基金をできるだけ有効活用し、保険税率の抑制に努めていきたい。その他4議案も審査、いずれも全会一致で可決。3月12日、13日に委員会を開会し、2区7議案を審査。すくすく田っこ給食費、完全無償化条例の制定について、賛成多数で可決。その他6議案は、全会一致で可決。先進地視察レポート、生活建設常任委員会。簡易スロープを利用しての車椅子移動の解除。1月20日、東京都板橋区。非常時に階段に設置し、車椅子利用者を避難させるための簡易スロープを見学、体験。引きこもり当事者や家族への支援。1月21日、東京都稲城市。近年問題になっている引きこもりの人や家族に対しての対応や支援策を学んだ。先進地視察レポート議会広報特別委員会。2月3日、埼玉県小川町議会を視察。同議会は第33回全国町村議会広報誌コンクール第5位受賞。住民の声が随所に掲載され、手に取って読んでみようと思わせる魅力ある広報誌作りを実践している。難しい内容や字が多いと読まない。先進的な取り組みを学び、今後の稲川議会だより編集の参考にしていきたい。2月4日、群馬県新東村議会を視察。同議会は第33回全国町村議会広報誌コンクール奨励賞受賞。全ページカラーにしてからは村民の評判が良い。大胆な見出し、写真、余白を十分に撮って読みやすくしており、村民は事後を楽しみに待っている。当広報委員会もぜひ参考にしたい。特別兵庫ジャーナル賞を受賞。1月28日、ホテル北のプラザ6高層にて、兵庫県町議会議長会主催の議会広報研究会があり、第40回兵庫県町議会広報コンクールで稲川議会だより第168号が特別兵庫ジャーナル賞を受賞した。令和元年度全議員研修会を開催。令和2年2月10日、町役場第二庁舎会議室、兵庫県町議会議長会相談員長浜修二郎氏を講師に迎え、議会運営について実際の会議資料や会議録に基づき講義を受け知識を深めた。令和元年度議会運営委員研修会に参加。令和2年1月31日、神戸市ラッセホール。兵庫県町議会議長会主催の議会運営委員研修会に委員6名が参加。元全国都道府県議会議長会事務局次長内田和夫氏から議会運営委員会の仕組みと役割と題し、議会運営委員会の役割や議会について講義を受けた。13ページ、新型コロナウイルスの感染防止。外出、帰省、旅行などを避ける。新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、不要不急の外出はやめましょう。 特に人口密集地との往来や帰省、旅行など都道府県をまたいだ移動などは自粛をお願いします。ただし医療機関への通院、食料、医薬品、生活必需品の買い出し、事業継続に必要な最小限度の出勤、屋外での運動、散歩などは自粛の対象となりません。3つの密を避ける。1人の感染者から多くの人に感染が拡大したと疑われる事例が報告されています。ライブハウス、スポーツジム、屋形船など、新型コロナウイルス感染症への対策として、クラスター、集団感染の発生を防止することが重要です。生活の中で3つの密が重なる場所はクラスター発生の恐れがあります。危険ですので、この条件に当てはまる場所には行かないようにしてください。なお、3つの密が重なる場所とは、1、換気の悪い密閉空間。2、多数が集まる密集場所。3、間近で会話や発声をする密接場面。この3つの条件が揃う場所、集団感染の恐れあり、危険です。新型コロナウイルス感染症かなと思ったら、兵庫県24時間対応コールセンター。なお、平日、同日祝24時間対応。電話、078-362-9980。ファックス、078-362-9874。帰国者、接触者相談センター。痛み健康福祉事務所。電話、072-785-9437。ただし、平日9時から17時30分まで、特別定額給付金過少について、総務省特別定額給付金コールセンター、電話03-5638-5855。ただし、平日9時から18時30分まで、その他問い合わせ、新型コロナウイルス感染症への庁の対応やその他、稲川庁役場、代表、電話 766-0001。健康管理のことなど、健康づくり室、電話 766-1000 番。14ページ、連載、町の声ほか、鯉のぼり、稲川中学校3年、横田ソアラ。困難という向かい風が、どんなに強く吹いていようと、もっと力強く、もっと優雅に泳ぐだけ。逆境という向かい風が、どんなに荒れていようと、ただ、前へ前へ進むだけ。教えてよ、強さの秘訣を。教えてよ、力の源を。でも自分で見つけよう。だって立ち向かうのは私自身の向かい風だから。二年生児の作品です。私らしくあるために、中谷中学校3年、日々の葵。私は後輩のお手本に、そして憧れの存在に慣れているだろうか。そう考えていました。私の憧れる先輩と私とでは、何かの差があるように感じていたからです。けれど、先輩が卒業される前の出来事で、私らしくあればいいと気づきました。言葉ではなく姿で、後輩に何かの差を伝えられるよう頑張ります。二年生児の作品です。町内のインスタ映え。3枚の写真があります。いいな桜通りの桜のトンネル。原地内の遥かなる桜通り。稲川小学校の入学式を待つ桜。皆さんも議会委員会を傍聴しませんか？町議会では身近な問題などを議論しています。 まちづくりを一緒に考えてみませんか。傍聴の手続きは簡単です。当日、議会事務局で受付簿に住所、氏名を記入していただくだけで傍聴できます。議場20人。新型コロナウイルス感染症対応のため10人に変更。委員会室10人。同じく対応のため5人に変更。6月定例会。本会議の日程。第1日、6月4日木曜日。第2日、6月12日金曜日。第3日、6月19日金曜日。常任委員会の日程。総務建設常任委員会6月9日火曜日。生活文教常任委員会6月10日水曜日。なお、いずれも午前10時から。議事の都合により変更することがあります。会議録の閲覧。本会議委員会の会議録は、議会事務局、図書館、日生連絡所、睦生総合センターで閲覧できます。また、ホームページからも本会議、各常任委員会の会議録をご覧になれます。なお、新型コロナウイルス感染防止のため、日程など変更する場合があります。稲川議会だより、発行稲川町議会、編集議会広報特別委員会、郵便番号 666-0292、兵庫県川辺郡稲川町上野あざ北畑 11-1、電話072-766-8710、ファックス072-766-8882。以上で、稲川議会だより3月定例会第175号を終わります。